やられたらやり返す倍返しやで。
バブルビー
ミミのこれ食えますか。
これ食えますか。
はい、
94回目、
はい、倍返しやでと。
倍返しやで
来ましたね。ああ、
うん、そういう発音なんだ。
倍返しやで、
やが強い。倍返しやで、
倍返しやで、
うん、
うん、まあそうな
んです。関西弁で言うとあんまり関西こうグッとこないね。
グッとこないね。関西弁で言ったらやっぱりなんでしょうね、
うん、
あの何っぽくなるのかな。倍返しやで、
倍返しやで、
普通なんか普段から
普段の会話だよ。
言葉になりますよ、
ね、声張れば怖くなるのかな、
うん。今日はね、まあ、先週に引き続き、うん、まあ、ゲストお方々、
はい、
まあ、不安方ね、皆さん、はい、来ていただいてるんですけども、はい、うん、関西弁で行こうか。
そうですね、清水さんと、ね、久江さんが、ね、うん、2人とも関西出身なんで関西弁でトークしていこうかっていう、
はい、
まあ、僕と三浦さんは置いてけぼりなんですけ
ど、はい、
江戸川区と
行きませんから、
江戸川区と品川区出身です
んで。ミニーさんはでも関西弁も喋れるんです。
ちょっと住んでた時期があって、ね、その時はなんか映ってたけど、うん、今はどうかな、はいはい
はい、どうかな。
多分喋れへんで、
喋れへんで。大阪にライブとか行ったら周り関西人ばっかりなるじゃないですか、
う
ん、
まあ、なるけども、うん、あ、ほら当時は俺半年ぐらい住んでたから、うん、結構慣れちゃってこう喋るようになってたけど、うん、今もう1日2日じゃ無理やで
、
うん、あかんわ。もう多分喋れへんわ。ほらな、大阪人が聞いて、うん、イラッとする関西弁になるだろう。
関東人が喋る関西弁、
うん、
はい、まあそんなところでじゃあ行きましょうかね。
はい、
はい、
先週に引き続き、
はい、
ビートサーバーズ三浦代表と、
うん、
コスモ式清水さん、
はい、
ピンサロックス久田さんのお三方です。
どうも
どうも
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
パーセブンでいいんですよ。
なかなかでも難しいんですよね。関西にいる時って、うん、はい、私まあ、高校までいたんですけど、うん、あんまり、はい、まあ、被災用ですけど私は、は
い、久谷さんが
何ですかね、敬語っていうんですかね、うん、そのデスマスで、あんまり話してなかったんで、友達同士だと結構話せるんですけど、うんうん、目上の人に向かって関西弁で喋るっていうのが自分にないっていうのが気づいたんですよ、うん、だからその時はそうか、比較的東京寄りの言葉になるなっていう感じが、
うんうん、まあ、でもここで目上の人っていうのは三浦さんだけなんで、
皆さん目上
の方です。いやもう僕らだってね、僕らだってもう絵の具食って生きてるような人間ですから。
そうですか。
そうなんですよ、
ね、もう気にせず、
はい、
もう友達だと思って、
う
ん、
はい、
やってみます。
クラスメートだと思っていただいて。まあ41ですけど。40ですけど。
じゃあライブの MC でも関西弁では喋ることはないんですか。はい、
基本的にそのボーカルの直子も、はい、三重出身なんですよ。
ああ、じゃあ関西に近い。
二人ではもう、はい、すごい関西弁で喋ってるんで、うん、
へ、
なので二人喋ってるときは関西弁ですね、
はい、
MC も2人で喋るんで、
あ、 MC もじゃあ関西弁やるんです、
う
ん、
そうです、ね、
でもバリバリ関西じゃないですか。
関西なんです。
もう
関西のパフィー、ね、
関西のパフィ
ー、関西のパフィー、パフィーではないんですけど、
パフィー引っ張るな、
パフィー引っ張るな、
引っ張るな、
どうもこのジャケットがね、目線の先にあんで、
女性2人は全部パフィーみたいな、
タ
トゥーかファ
ビーか、
いとこませいとこませ、
まあほら我々のより上の世代みんなね、女性2人見たらコマドリ姉妹って言ってたようなもんですから、
コマドリ姉妹、コマドリ姉妹、
ザ・ピーナスはね、ピンクレディとか
ね、
関西のピンクレディですよ。
平成のコマドリ姉妹、
平成のコマド
リ姉妹、ありえそうですね。
平成っていうだけでもう25年、
平成のって言い方
がもう、平成のって言い方がもう古いから、
全然ナウでもなんでもないですよ、平成の、あ、言いない、でも今平成のって新たに言う
やん、逆に新しい、
新しいですね。
まあね、まあ、平成の関西のパフィーですからね。
平成で関西のパフィー、
何のこっちゃ
分
かんない、
何のこっちゃ
分
かんない、
平成ですけどね、
パフィーも
平成ですね、
全然昭和じゃないですよね。
でもあれ確か、
うん、
どっちだっけ、ユミちゃん違うか、アミちゃんの方が関西じゃなかったっけ、
あの人、
ユミちゃんか、ユミちゃん関西
か、いや元々関西、
元々関西なんだね、
関西やん、
うん、関西やん、関西やん、
関
西やん、関西やんけ、
関西やん、
うん、
ほんま、
ほんま、でもあれね、うん、大阪出身はいないの、はい、関西圏出身者だけ5人、
あれ、
あ、だから清水さんが、
清水さんは大阪
出身っていうことは、生まれは先あの富山 で、
うん、
で、すぐ大阪に移られて、
大阪どちらだったんですか、
大阪の、
はい、
住んでるところですか。
いや、まあ、一番長く過ごしたところは。
ああの、この花区っていう。
この花区、あ、 USJ がある。
そうです、
あの、
う
ん、
フェスバルゲート
夢先線、
本当にあの、うん、昔住んでた場所に今、はい、USJ の京阪ホテルが建ってるところに、
はい、
住んでたんですよ。
じゃあフェスティバルゲートを眺めて座っていた。
フェスティバルゲートは遠いよ。
遠いか。
あれは
あ USJ と近くじゃなかったっけ。
違う違う違う、 USJ は
フェスティバルゲートは天王寺か。
そうです、うん、
そうかそうか、
新今宮、
新今宮、
新今宮だ、
うん、フェスゲ、
フェスゲ、
フェスゲですね、うん、で
USJ は西の方ですよね、この花
海の、うん、はい、
海のところですね。
USJ ってどんくらい今あるんだっけ、
う
ん、長いんだっけ。12、
3年ぐらい。
じゃあ清水さんがもう住んでた頃にすでにもう出来上がってたと。
そうですね、できて
地元にすごいのが来ると、
うん、
もうあの区民は大騒ぎでした
ね、
う
ん、大騒ぎでした
ね、うん、ハリウッドからすごいのがやってくるって、
うん、行きましたか。
そう、タダ券をもらえたんです
よ、
できた当初、
はい、
で僕には回ってこずに、うちのお母さんが僕の分も行ったっていう。
2回
2回行った。
どんだけ、どんだけ好きやねん。
好きやねんと。
好きやねん。
バックトゥザフューチャーライドどんな乗っとんねんみたいな。
そうですね。もう
マイクロジェボックス好きやねん。
そうやって帰ってきたから。800何年に戻っとんねんみたいな。
そういう説明を重ねると面白い、
面白い、
戻っとんね、
戻っとんねみたいな。清水さんの心の中は僕がこう、うん、関西弁でこうね、うん、そういうツッコミが。
そうですね、
結局行かずじまいだったんですか、
うん、で、そう、結構大人になってから、
うん、27ぐらいは結構大人ですけども。
そうですね。
結構大人になってから行きましたね、
うん、あ、東京に住んでる時に関西に戻って USJ に行ったろうみたいな気持ち。
1回
行った、
うん、行きましたね。
どうでしたか。
普通でしたね。
普通、
普通、
厳しい、
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 なかなか、
うん、
なんですかね、あのその、うん、電話パークで、
うん、
こう舞い上がり方を知らないっていうか、
はしゃげない、
はしゃげない、
弾けられない、
うん、あのそうですね、普通にあの何ですか、ウォーターワールドでしたっけ。
ウォーターワールド
っていう、
うん、
こう なんだろう、こうでっかいプール、
うんうんうん、
水上の舞台の上でこう、うん、はい、だこうアトラクションがあるんですけど、うん、
これはね今動画でお届けしたかった。
まだ水の表現を手でやらない。
その舞台のこのアクターたちがこう、うん、
アクターが
飛び込んだり、
う
ん、
動いてバシャンなって、
うん、その水をこうかけに来るんですよね。
あ、かけに来るんですか。
目玉のイベントなんですけど、それをかけられて普通に怒ったってい
う。あ、怒った
っていう。
普段怒んない分、
怒んないのに、う
ん、何すんだって
ドアホ、
わざわざ濡れない席に座って、うんうん、
でにもかかわらず、
かかわらず、
わざわざ水を運んできやがってと、
うん、バケツ持ったこう、うん、出演者が目の前に来て、う
ん、目の
前に、うん、
バケツ持ってバッサー。罰ゲーム、
それは確かに
結構だ、結構かけられたんですよ。バッサー
結構かけられて、うん、風邪ひいてたんです
よ。それは 何月ですか。
6月、
6月、まあ、梅雨寒ですね。
でもうちょっと肌寒い頃の、あの
梅雨寒い頃に水をパッサー
で、水、無理やりこう友達に連れてかれて、ぜいぜい言いながらこう、アトラクションをこなして、
こなして、
完全に拷問ですね。
帰りたい
ってノルマって感じ
なってる時に水バッサー、
バッサーやられて、でびしょぬれになった。
何しょんじゃーっつって、
おおっと、怒った、
怒った。
いつもはこうコンプレッサーでこう
固めてる、
腹の中に固めて、腹の中で
固めてる怒りが、
怒りがバンって、
何しょんじゃーって
、何しょんじゃ
ー、何しょんじゃー、悪いって
、くれー、
悪い、
ドア
やったら、
やったら、
うん、こう一緒に行った同行者から
大人
げないってすごい怒られ
る。同行者に怒られる、そうなんですか。
まあ遊園地で水かけられて怒る人は確かにあんまり大人げないかもしれないけど。
それでも、
でも
何だろう、バケツでかけられるっていうの
は、バケツを持って練り歩くんですよ。
でも そういう出し物なんですか。
ひ なのコロシアムみたいになったこの、
そうね、根本的にちょっとおかしいよね。
なんかバケツ持って
なんだろう、船がバシャーンとかなって水しぶきがバーってかかるとかなら分かるんだけど、
分かりますよね。
バケツ持ってウロウロしてるっていうのがまずねそれを出し物なのかっていう、
ね、なんかドカベンの練習風景みたいな感じですよね、うん、
なんかただの嫌な嫌がらせをされてるような
嫌がらせ、うんうん、
バケツついてもあるでしょ、
波消化って感じです
か、ね、普通のアルミのバケツでしょ
まあまあなんか、うん、あアルミか、あの青い、うん、ブルーの
ブルー、まあ、よく売ってる
ポリバケツ、
雑巾が横にこう固まってこうかけられてる
カリッカリのやつで、
カリッカリのやつ、
あらほん
なただの嫌がらせです、
嫌がらせですね、
うん、USJ 意外とあれですね、クオリティ低いですね、
うん、そうねバケツを持ってかけると、
そうでき始めの頃は、うん、あのなんか日本で規制されてる火薬量も、はいはい、ちょっと超えちゃってて基準値を、
ありましたね、なんかそういうニュース、
すごかったんですよ、うん、爆発が、うんうん、でなんか
それ楽しそうな感じ、
だからそこは気合い入ってるんですよ、うん、関西の地なんですかね、うん
う
ん、
あ見せたるで、
ディズニーランドとこうすごい戦ってた、
でかい火花上げ
たる、ディズニーランドよりもたくさんドンパチするでこっちは、
うん、火薬量じゃ負けへんで
負けへんで、うん、そやからお前来いやみたいなね、
そうなんか
組の構想みたいです、
うん、爆発見てたまき食えやみたいな感じでしょ、
怒られたっていうね、
怒られた、
う
ん、で結果水をかけて回るっていう
これで消したるわ言うてな、これで消したるわ
水道からザーッて
ザーッて爆発が赤いやったら消したるわこれでええやろこれでええやろ文句あんのかみたいな
逆切れだ
逆切れ
で僕が怒るっていうね、
怒られてる
なんだ USJ そんな感じだったの、今もそうなのかな、俺行ったことないんだよ、
俺もいないんですよ実は、
でも割とうん、いい意味でひどいですね。
あそう
これエディ・マーフィーみたいなのとかいないの、
キャストで、
キャスト
なんかでも怪しい人たちはいっぱいいて、う
ん、怪しい人なんかエディ・マーフィーみたいなやつに連れ回されてね、うん、あいやいやこんなもん怖がってたら話になるんですよとかそういう
そんな夢の世界ではない
割とうざい感じ
スタッフでも何でもないただの客っていう、うん、名物客ね、うん、
お前誰だよって、
ね、年パス持ってる名物客が別の客を連れ回すっていう、う
ん、いいだったらそう
お前来いよお前来いよって客っていうの呼んでる方が
関西っぽいですよね、
うん、関西そういうイメージか、う
ん、まあ、大阪人はみんなエンターテイナーです
エンターテイナーですからね、う
ん、よく天王寺公園の前でみんな踊ってるじゃないですか、
あれエンターテイナーですね、
うんうん、フェリーニの絵みたいな人たちがいるじゃないですか、うん、
いますよ、長い陸上公園の裏とかでね、うん、あの
カラオケやってる
あれもエンターテイナーですからね、う
ん、はい、まあ、ダメな方のエンターテイナーですね
ダメではないです、
立派なエンターテイメントです、ね、
エンターテイメントって別にきらびやかなものが全てエンターテイメントってわけではないですから、はい、
ね、ブルーシート
路上での
路上にブルーシート引いてその上で囲碁するとかね、うん、そういう
ブルーシートの上で片っぽの靴を50円で売るとかそれもエンターテイメントですからだって見て面白いじゃないですか
片っぽの靴しか売ってないっていう、ねうん、
天下茶屋の駅を降りてね、はい、ブルーシートいっぱい引いてありますよね
壊れた炊飯器が200円で売ってますからね、200円
で売ってますから、うん、面白いじゃないですか、
あそこあもう話しかね、 USJ の話じゃないですよねすでにね、う
ん、夢と魔法の王国の話ですね
ちょっとフェス
夢っぽいけど夢じゃない
フェスゲーに近くなってきました、
ね、フェスゲーに近くなってきました、だいぶちょっと歩いてきまして、うん、この南のフェスゲーの方になってきました、ね、
うん、まあ、あの東京ディズニーランドは夢と魔法の国ですから、
夢と魔法の国です、
ね、うん、夢とたこ焼きの国夢と大阪と
、うん、夢と魔法とたこ焼きの国、う
ん、魔法あんのかな、
魔法ない、
魔法はない、
魔法あるかもしれない、うん、
魔法しかないですよ、どっちかというと
魔法しかないか、
全部魔法なんですよ、
はい、魔法か、いや僕魔法みたいな、ね、空間にね、うん、その新今宮のね、うん、ちょっと踏切渡ったところがあるじゃないですか、
うんうん、あの魔法地帯ですね、
はい、魔法地帯
何がですか、
魔法地帯、魔法地帯、
魔法無法地帯ですね、う
ん、あそう、まだか無だかよく分かんない
ですけど、まだか無だか どっちでもあるんですよ、うん、でそこにお盆に行ったんですよ、うん、8月15日に行ったことがあるんですよ、うん、そうするとあの三角公園っていうのがあるんですよ、アメ、うん、村の方じゃないですよ、アメ、うん、村の方じゃない三角公園っていうのがあって、
そうそうそう、
でそこで、うん、あのステージが組まれてるんですよ、夏行くと、
あの西成の、
うん、西成の
三角公園とか、
そうそうそう、
あっちか、
はいはい、夏祭りってなってて、うん、ステージが組まれてるんですよ、うん、でそのステージの裏っていうか、うん、なんつうの背中の方には、うん、なんか労働者の権利を守れみたいなのが
すごい
太い字でバーっていっぱい書いてあって
すごいですよ、西成ゲバルトですよ、
安保闘争みたいな、ね、労働者の権利を守れみたいな、 なんか労働葬儀なんちゃら本がどうのみたいな。
やっぱり顔はみんな白くこう塗ってるんですか。新宿エヴァルトみたいに。
どっちかさ黒い人ばっかり。
黒いんだ。黒く焼けちゃってんだね。
焼けてはいないんだけどなんかで黒い。うん、
あ心の黒さが滲み出ちゃって。
そう風呂入ったら取れる黒さです。
あ赤ですね。
そうステージがあって、うん、でそのステージの上で、うん、まず演歌歌手がなんか歌ってるんですよ。うん、でその演歌歌手を聞きながら、うん、そのおっちゃんたちがね、うん、その公園に地べたにガー寝っ転がってるんですよ。
演歌歌手を聞きながら、オリビアを聞きながら、
オリビアを聞きながら、演歌歌手を、
知らない演歌歌手の演歌を聞きながら、
演歌を聞きながら、演歌を聞きながら寝そべって、シケモクを探しとるんですよ。うん、落ちてるシケモクを探して、
まさに夢と無法の国、
無法の国、シケモクをすっごい暗闇で探して、うん、で
暗いんだ、
暗いんですよ。火つけて吸って、うん、吸ったら飲んでた缶ビールの中に入れるんですよ。うん
ああみんながマナーはできてるんだね。
ポイ捨てはしない。
ポイ捨てしない。
そう綺麗にしてるって感じ で、うん、ですよ。だから落ちてるスケモクを拾って、うん、カニ集めてるわけですから。うん、ほらなんかほら足をね、うん、お湯につけたらなんか赤を取ってくれる虫みたいななんか
虫
ああい
う魚だろ？
エステ魚か、うん、エステップのあるじゃないですか。うん、あれと一緒で おっさんが公園をね、うん、
癒しですね。
癒し
ヒーリング
現代人の平成版癒し
です、ねうん、ヒーリングです、ね、
ヒーリング
スポットです、ね、
ヒーリングスポットですね、うん、それを目の当たりにしまして、うん、なんか。なんだろうね、まあ、地に足ついてるってこういうことかっていう、う
ん、も
う
あの辺大阪住んでる時は好きでよくうろうろしたんですけどね、うんビニールシートビニールシートじゃないブルーシートで囲われたお店とかでね、うん、メニュー、うん、なんつうの壁に貼ったんじゃない、はいはい、見えるんですけど、はい、持つ50円とか見えるんですよ、うん、これ入っちゃいけないとこだろう入りたいけどな
ね
好きなんですけどねあそこ、うんうん、フリーマーケット必ずやってるじゃないですか、うんうんうん、あそこの、うん、まあ西成にいくつか駅があって駅前にこう必ずフリーマーケットやってるんですね、うん、天
ヶ茶屋の
天ヶ茶屋とか屋、ねうん、あそこにこうみんな何十人です、うん、何十人というおじさんたちがブルーシート引いてですね、うん、こう楽しげなものいっぱい売ってるわけですよ
毎日がフェスティバルですよ、
うん、毎日がフェスティバル
毎日がフジロックですよ本当に、うんうん
フジロックですよ毎日ね
毎日フジロック毎日苗
場、うん、必ず音楽が流れますからね、毎日毎日ユーミンですよね
毎日ユーミン
苗場のユーミンですよ、
私を好きに連れてってですよ、う
んまあ、どこで好きやるか分かんないですけど
分かんないですけどね、うん
まあ、人生がね好きみたいにこれから落ちてるよみたいなねもう、うん、これ何ですか我々ばっか話してますけどこの番組の悪いところですね
悪いところですね
ゲストは聞き手に回ってしまうんですよ、う
ん、はいまあ、それは関西はそんなとこばっかりじゃないですよ、うんうん
まあ、海尾さんは西成の方とかには
まだ続くんかこの話
一回行ったんだねエグプラントのハウスがあったじゃない
あれあそっちの方でしたっけ
あれ確か西成とか
などこでした
エグプラント
エッグプラントあどこだろうライブハウス
エッグプラントは知ってるけど、
ねえうん、確かに西成だ
った あっちでしたか、
ねうん、で、うん、冬に行ったんですけど、はい結構自転車をガソリンかけてくべてましたね、うん、ダウンを取るのに
あいいです、ね、
自転車にガソリンかけ て,
かけて
燃やしてるんですか
ゲット
あったかいですね
ゲットだな、
うん、ゲットです ねタイヤとかよく燃えそうじゃないですか、うん、チューブとか
ボーボー燃えてて
毒ガスがその辺で充満します
よね歩道橋の下で、
まあ、自転車ならまだいいですよね昔警察も燃やしてましたからね、
うん、そうですね
ダウンを取るために
暴動がありましたよ
びっくりしましたね、うん、
ありました
ねこういう弾の取り方もあるんだ
弾の取り方
燃えるものは何で燃やしてまいっていうこと
ですか、ね、何でも燃やして、う
んあと今僕名前間違えてましたね久代さんだっけ文雄さんだっけ久代さんですよね俺文雄さんって言って呼んでた
本当ですか、
うん、ごめんごめん
あそうなんですか、
うん、なかなか名前と人の顔を覚えられなくて久代さん
久代です
東京ピースアロック久代さん久代さんは西成の方には
まだ引っ張る長いな西成の話
行かないよな女子は
遠遠いですね
遠遠いですね、はい、あれね、うん、面白い話があって、まあ、西成ってそんなに怖くはないんだってよく、うん、まあ言われてまして、うん、おっさんが寝てるうちは安全だっていう
寝てる
道端で
寝てるうちは安全、
う
ん、
うちは、
うん、あ寝てるうちは、
うん、道端でこう、はい、おっさんが寝てるところはまだ全然安全だと、うん、道端でおばさんが寝だしたら危ないところだってそこは入っちゃいけないっていうような話があります
ね、あ、そうなの、うん、エリアじゃなくて時間ってことい
やエリアでしょ
エリアで、うん、おばさんが寝てるエリアは
おばさんが寝てるエリアは本当にやばいところだから行っちゃいけないところだっていうことでしょ
なるほどねでもあの辺って、まあ、言っても大阪の南 の、うん、繁華街なんで、
はい、
繁華街っていうかまあちゃんとした市内なんで、うん、 ライブハウス、そのさっきのエッグプラント。
エッグプラント。
エッグプラントの。
そうね、名前は知ってるけど行ったことないな。ロケッツは全然小切れなところですよ。
ロケッツがちょっと歩いたらあそこですよ、だって。
あ、まあ、そこそこはここあかかるぜ。
あれ、7、8分で行けたけどね、歩いて。
日本橋、うん、
あれは日本橋、
日本橋まっすぐ行ったらそっちに行くけど、うん、7、8分じゃ無理だよ。
かな、なんか歩いたよ。結構
10分15分ぐらいかな、ね、うん、7、8分では確か無理だったと思う。スーパー玉出が途中にあってね、
玉出ね、
うん、
あのみたらし団子30円って売ってる、
カツ丼200円とかで売ってる、
そうそうそう、う
ん、で1円セールってやってるんですけど、はあ、まあその1円で売ってるものがね、軒並みにちょっとやばいんじゃないかなっていうハエがたかってるものとか、
つい最近見てたストロー1円って書いてあった、
ストロー1円
ストローいらねえなあ、
ストロー1円は高いんじゃないかって気になります
ね、1袋
だったら安いけど、
最近のでもスーパーでレジ袋5円とかなってるじゃないですか、
うん、あ、そうですよ、
ね、イオンとかで、うん、とするとそのストロー1円もエコなのかもしれないですよ、
ですね、
エコ意識ロス、
いずれそういう時代になるんですかね、
なくてもいいんじゃないですか、ね、
なくてもそのまま飲めばいいじゃないか、ね、うん、
いずれそうなるかもしれませんよ、コンビニとかで弁当買ってお箸10円ですけどつけますかとか、
うん、あ、それはあるかもしれないですよ、うん、本当に
いずれ出てくると
出てくるかもしれないですね、うん、
一回ね、この間声優で買い物してたらね、うん、あの結構団塊世代のおじいさんがね、うん、声優に来て、まあ、カゴの中にこう商品3つか4つぐらい入れてんだけど、うん、まあ、レジ行くじゃん、で、はいはい、レジ前で袋取るんですよ、うん、L サイズが3円、うん、M サイズが2円の袋を取って、うん、それを一緒にカゴに入れて、うん、買わないとまあ持って帰れないんだけども、うん、そのおじさんはなんか袋を買いたくなかったんだろうね、うん、でマイバッグ持ってないんですよ、うん、どうするのかなとこう見てたら、うん、で袋いらないんですかってレジの方が親切で聞いてくれたんだけど、うん、いらんって言って、
いらん、
うん、こう4つをこう持ってね帰ってったよ、
手で抱いて
両手で抱えて納得いかない世代はまだまだいるんですね、
いるんですね、そうです、久田さん結構買い物はされます、はい、スーパーとかは、
スーパーは行きますけど、うん、はい、そんな あの自炊とかあんましないんで、
外食が
主に外食メインなん
です、うん、なんです、うん、普段何食べてるんですか
普段何食べてるのざっくりしてるな、
外食って言ってもやっぱそこそこやっぱお金かかるじゃないですか、
そうです、でも家で食べる最近の主食は、はい、あのコーンフレークです、
まあバランスはいいですよ、
そうです、
主食
主食なんです、本当に
主食なんですか、え、夜も食べるってことなんですか、
食べます、食べます、今日も食べてきました、
マジですか、
晩ご飯がコーンフレークだと寝れないな、
でも大体
お腹空いちゃって、うんうん、
量を調節、うん、
量調節、
あ、はい、もう一箱にも丸ごと牛乳をかけるぐらいできる、
コーンフレークだけな、
コーンフレーク家で食べる
とき
は
とんかつとコーンフレークとかじゃないの、違う
とんかつとコーンフレークもどうかすると思いますよ、ね、
コーンフレークの上にこう中華タレとか
八宝菜麻婆豆腐とか
とろみのついたものがある
ちょっとコーンフレークの上に八宝菜八宝菜の上にコーンフレークではなくて
コーンフレークの上に中華
のとかね、うん、米の代わりです、う
ん、エビチリとかね、
片焼きそばと感覚でね、うん、
天津飯とか、
そうじゃないの、
もう そんな手間がね、
牛乳は
もうバッとその、
ちなみにメーカーはどこがお好きですか、なんかシスコーンとかケロッグとか、
今シスコーンですけど、
シスコーン派、ま
あ、うん、あのケロッグしかないところもあるので、うん、その2個行ったり来たりしてます、
行ったり来たりして
これはじゃあライブの時の差し入れはシスコーンですね、
シスコーン、うん、もケロッグ、
ケロッグでもいい、
でもいいと、
どっちでもいい、
あのスーパーとかによっては、はい、プライベートブランドのやつもあるじゃないですか、
ありますね、最近増えましたね、
増えましたよね、うん、東急セレクトって書いてるやつとか、 あっちってやっぱり行かないですか、
そうですね、スーパーにまず行ってないので、うん、ースーパーにでも行ったら行くときはきっと、うん、自炊しようって思うときなんじゃないですかね、
コンフレーク買うのもっぱらコンビニで、
そのときはもう覚悟を決めて、うん、
自炊せざるを得ない、
自炊するときって一回しだしたらもうするじゃないですか、その野菜とか
使い切
ら
ない
、腐らないように一回だけっていうのはないので、うん、ちょっと私なんか、うん、ライブとか、うん、まあ、他の活動でも多くて、う
ん
うん、家を開けることが、
あ、
家に来れん
と、そっか、
うん、だから特にこう
自炊するとね、腐ったりとか、
そう
ね、
う
ん、買いすぎるっていうかね、材料が余りますもん ね、
うん、絶対ね、切ないので、
切ない、
もでも腐らないものを、うん、だったら自炊でもね、例えばパスタ20キロとか、はい、それは僕はよくやるんですけど
それ買いすぎや、うん、
パスタに何か入れますよね、うん、
入れますね、
レトルトのやつ、
ああ、レトルト、
レトルトのやつもまとめて買うとだいぶ安いですよ、 まあ、それも自炊とはちょっと言い難いけどね。
自炊ではない、非常食。
パスタだよね、あれ茹でて、あれ塩コショウで炒めるだけで食えますからね。
何も乗せずに、
何それでもできる。 あとはもう鷹の爪、乾燥した鷹の爪と あのチューブのニンニクと、うん、オリーブオイルあったらペペロンチーノも作
れるし、ペペロンチーノ、うん、簡単ペペロンチーノ、うん、
まあめんどくせえなって顔されましたけどペペロンチーノごときでもめんどくさいって、うん、
でも飽きません、そのコーンフレークは。結構僕もはい、マイブームが細かくいろんなものが来るタイプなん で、はい、でコーンフレークブームも何回か来てるんですよ。でまずあれって砂糖がまぶしてるタイプとまぶしてないタイプがありますよね。どっち買います？
うーん、でも、ま、本当はまぶしてない方がいいんですけど、ね、なんか罪悪感的にも
糖分をカロリーみたいなね。
ちょっと前にあれ流行りましたよね、うん、あのオールブランじゃねえや、なんか
フルーツグラノーラ。
あ、それそれそれ、うん、あれちょっと一時期ハマったね。
あれハマる、
ね、あれうまかった、ね、
うん、どうです、フルーツグラノーラも行く、
あ、行ってみましょうかね。
いや、あれはうまいです。
バリエーション増やして、
あれアマゾンでね、結構でかい袋が安く買えます。
またその大量買いを進めるね。
大量買い進める。うん、うん、春雨をね、一回ね、うん、カップ春雨をダイエットしようと思って、
あったね、
一ケース確かね、8個入りのやつを十何箱か買って、うん、半分以上ね、賞味期限切らす
っていう。むちゃくちゃや。
まとめ買いです。まとめ買い楽しいけどね。
まとめ買いは自爆してばっかじゃん。自分のキャパを超えてるっていう、うん、なるほどね。コーンフレークもちょっと食ってみたくなりましたね、僕は。
あ、久しぶりにってことですか、
う
ん、
そう、
うん、じゃあ帰りコンフレーク買ったらいいじゃない。
買って電車乗りながらこう、うん、ガリガリガリガリこう、いやあ
れパックの牛乳ガー飲んで、
ガー飲んでね、ラッパ飲み
口に含ん
で、口に含んでガーガーって
牛乳、リンゴ丸かじりです、リンゴ丸かじりしてバラだ、丸かじり
もの健康的に見えます。でもそれは
あ、でもそ電車なんですよね。
電車ですよ。電車
だから証券みたいじ
ゃん。証券そういうことすんの。
いや昔映画じゃない、ドラマ傷だらけてるし、オープニングで
コーンフレーク食ってた。
コーンフレークは食ってない。
コーンフレークは食ってない
なんかむやみやたりにいろんなもの朝食うっていう。あ、ヘッドホンしたままな、
ガリガリガリガリって食っちゃう、うん、
かっこいい。そういう男男した男と最近見ないからね。
男男男見ないですね、うん、う
ん、アンパンと牛乳を持ってる人ってあんま見ないじゃないです
か。なんか
これは松井優作だけど。
そうだけど、あ、でも電車の 中で、まあ、朝とかね乗ると、うん、朝ごはんとかをガーってパンとかね、うん、カロリーメイトとかは、まあ、僕もたまに食うし、
あと最近ネットでよく見るんだけど、電車の中で飯食うのはマナー違反だっていう、
うん、あれ飯の種類による
んだよ。本当かね。俺結構おにぎりとか食ってるけどね。
お、
人によっては
どこまでなんでしょう。
それね、うん、
新幹線は、
新幹線はだって弁当普通に食うじゃないですか、お酒も飲むじゃないですか。
それ僕もずっと思ってて、うん、電車の中で食うのはマナー違反かどうか、うん、これ違反じゃないと思うんですよ。
さすがにこう、うん、満員電車ぎゅうぎゅう詰めのところでおにぎり食ってたら危ないけど、うん、別にねそんな匂いがきついもんでもないし、多少空いてんならね、
うん、ものかな、食べるものの種類によるんでしょうかね。
でもあのキオスクで売ってるパンとかは、はい、一体どこで食べるためのものなん
でしょうね。
キオスクで売ってるものは基本何食ってもいいだろう、
電車の中で食ってもいいじゃないですか。
そうですよね、うん、そういうことですよね。
でキオスクってそんなに匂いの強いもん売ってないですよね、
うん、そもそもね、うん、カップラーメンとかだって売ってるじゃん。
カップラーメン売ってないですよ、うん、お湯出すとこ
カップラーメン食ってたらどうかって
売ってないよ、売れないよ、
って かまるぞ、
ブタキムブタキムあれに勇気使ってね、
蒙古タンメン中本のカップラーメンとかね、
カレーライスとかな、
カレーライス
売ってるわけ、カチャカチャいい
カチャカチャいいな、電車の中で食うっていう、
まあ、キオスクで売ってるもん何食ってもいいはずなんだけども、うん、ちょっとね神経質になりすぎですね、みんなさん。
ただ一つ問題は、うん、マクドナルドはどうなのか。
マックはね、うん、ポテトの匂いきついんで、ね、
そう、マクド、マクド、マクド、
関西ではマクドです、
ね、マクドですよね。
持ってるだけで食べたくなりますもんね、
うん、あの匂い。
あとケンタッキーね、うん、ケンタッキー、まあ食いはしないけど、あれ持ってさ、うん、電車入るだけでさ、みんなケンタッキーって顔すんじゃん、
ね、しますよね、うん、ケンタッキーって関西で略してなんて言いますか、清水さんは。
ケンチキ、
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 私もケンチキでした。
ケンタじゃない、
ドチキ。
え、
あ、ドチキもあんだよな、
ドチキ、
どっち行き、へぇ、
どっち行き、どっち行き、マクド、ミスド、どっち
行
き、
汚なるし、汚なるし、
どっち行きってもうそこだけ作るんですね、うん、
ケンタッキーフライドチキンの、
うん、
関西人はの濁点が好きなん
です。濁点好きですね。
そう、うん、何でも
ケンタ、東京はケンタ、ケンタ、
ケンタって言いますよね、
うん、ケンタ、ケンチキ、
ケンチキ、
どっち行き、もしくはケンタッキー、
ケンタッキー、うん、
ファーストキッチンは関西では
ファッキン、
ああファッキンなんだ、
ファッキン、
ファッキンは同じなんだよね、
一緒かね、うん、その他に言いようがなくないですかあれ、あそこ
ファースト
ファーストとか言わないでしょ、うん、
ファーストキッチン、ストックストッキーストッキ
スト
ッキチスト
ッキチストッキチ
ストッキチ
ストッキチ、ちょっといいな
ストッキチかわいい、
ストッキチ、ああちょっといいですね、略数問題ね、
うん、
まあ、そのさっき話も食べる電車の中の食べる話って、
うん、
一般的に駅弁っていうものをいつ食べるかっていう問題がありますよ、
僕の中での判断は、うん、向かい合わせの座席があるところは駅弁 OK だと思うんですよ、
うん、一般的にそういうことが多いですね、うん、でロングシート、
ロングシートはダメ
ダメと、
うん、
あれなんでなんでしょうね、なんでロングシートはダメなのかな、
ロングシートって長距離乗るもんじゃないからじゃないですかね、
うん、
短距離の移動のためのものじゃないですか、昔の電車ってやっぱり向かい合わせのああいう対面シートが多かったですけども、
うん、
通勤がこう増えるに、
うん、
あれ比例してああいうロングシートってのができたわけじゃないですか、
うん、
だからまああれは通勤用のもの、移動用のものとみなして、
うん、
まあ旅を楽しむものではない、
ではない、
うん、
とはいえね、宇都宮線とか湘南新宿ラインとか、
まあ長いですよ、
2,3 時間あります
よ、長いですけどあれはあくまでやっぱ通勤ラインなんでしょうね、
そっか、
うん、
ロングシートでは駅弁食べにくい、
うん、
食べにくいでしょ実際に、
東海道線は子供の頃はみんな食べてましたね、
ロングシートでも食べてました、
うん、ロングシートじゃなくて、まだ
対面式が多かった、
うん、あれは、うん、対面式であれば何やっても多分大丈夫、
うんうん、不思議ですねそれ、
ガンジャを吸っても大丈夫、
ガンジャを吸っても大丈夫、
大丈夫じゃないよ
大丈夫じゃないよ、もう誰も突っ込めなかった、うん、あれ不思議でったのね、ですけども、
うん、
はい、ではそろそろでは告知、
告知に参りましょうか、
行きたいと思うんですけども、
はい、
じゃあ告知、まずミラからいきます、
はい、
10月の12日、
はい、
高円寺杯で電子コンツアー4、
はい、
東京でファイナルになります、
はい、
出演は、中野テルオ、
はい、
アダプター、そして今日いるコスモ式、
はい、
とあと僕のソロの、まあ、ピンサロックスのレイコと一緒にやるユニットが、
はい、
出ます、
はい、
それと11月の、まあ、その頃にちょうど東京ピンサロックスがとユーマスト CI が、はい、アルバムが発売になり、10月の23日コスモ式が、はい、ベールを脱ぐと、
うん、
ということになってます、
はい、
先週言わなかったですけど、11月の9日かな、確か土曜日に、ネスが、
はい、
高円寺杯でライブをやりますので、ぜひいらしてください、
はい、
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 よろしいでしょうか、
はい、
よろしいでしょうか、
よろしいです、
では次バブルビー、
バブルビーいきます、はい、今日は10月の7日ということで、10月の20日、こちら、小田原城城内にてイベントがあります、バブルビーフューチャリング炎上 G で昼間ですね、1時とか2時ぐらいから始まるイベントです、
はい、
入場無料のはずです、こちらぜひ遊びに来てください、
はい、
珍しいと思いますので、ね、小田原城の中っていうのはなかなかない、
ね、終わったらね、アジア回転室全に行
く、全にと行くといいと、
それ何でしたっけ、
20日、
20日、じゃあまだ新作、
うん、まだ
全コンピの3は出てませんね、
出てませんね、
残念ながら、
はい、うん、でその全コンピ3が10月27日 M3、スピードキングプロダクションズブースにてリリースされる予定です、
はい、
うまくいけばいくて出ます、
ちなみに現時点でメンツはなんとなく見えているんですか、
うん、今回ね全6アーティストぐらいかな、
はい、
5か6ぐらいで、私 M2DY、
はい、僕の編名です、
編名ですね、
うん、
でそれと、限界ラバーズ、
はい、
と吉田哲人、
はい、
で DJ シャープネル、
はい、
でタニゴン、
あれシャープネル、タニゴン初登場、
うん、だよね、シャープネルが初で、タニゴンは2回目、
あ、タニゴンさん2回目か、
2回目ですね、うん、で、あとはちょっとまだ未定の部分があるんですけども、はい、
うん、
そんな感じで、
これも内容的にはもうまだちょっと話しちゃまずいんですかね、どういう方向性になるかとか、うん、ね、
今回、まあ、コンセプトとして何かその、うん、ギッチギチのコンセプトというわけじゃないんですけども、やっぱりちょっと踊れる感じ、うん、かつディスコテイストだったりとか、
うんうん、
なんかロボットとかね、未来とか、
うん、
なんかそのレトロフューチャーな感じ、若干
ディスコでレトロフューチャーっていうと完全にダフトパンク
ですね、ダフトパンクになっちゃうんですけど、そういう方向性っていうと、うん、そのあのお店の組み合わせみたいなのがちょっと面白いかなと思って、
うん、まあ、あそこはまあ未来の寿司屋ですからね、うん、完全に
まだ曲来てないんで、うん、そういう風にならないかもしれないんですけど、うん、そんな感じで、
なんとなく方向性はそんな感じで、
そんな感じで作ってます、うん、
近未来感が、
はい、
はい、
ということで、それが10月の26、 27日の M3 にて発売、はい、されます。よろしくお願いします、
はい。
で、10月30日阿佐ヶ谷ロフト A にて、金塩谷さんの、イベントにてバブル B がトークで出演になりますね、
はい。
で、あと、11月の2日あさっき選手言ってなかったですね、
はい。
11月2日、こちらは夜中オールナイトのイベントですけども、はい、中野のヘビーシックゼロにて、はい、バブルフューチャーエンジョージでライブを行います、
はいはい。
でその明くる日、11月3日、こちら滋賀の大津のですね、クラブムーブにて、はい、クラブムーブでやっている J-POP イベントムーブジャパンと、
お忙しいですね。
忙しい。で我々のやっている、荒木も東京のジョイントイベントを、はい、あの大津に遠征してやります。
大津で J-POP イベントか
やります、
はい
はい。東京からは、まあ、僕と、シコルスキー、
はい、
でサミー、はい、で、日立さんね、はい、その4人で行きます。
なるほど。
で向こうのメンツ、まあ、スマ・シガオさんとか、
はい、
コロスケさんとかいろいろいらっしゃるんですけども、合体で大津でやっちゃいます、
はい。
こちらもオールナイトイベントで、オールナイトといえちょっと早めに始まって夜の 2,3 時ぐらいに終わる感じかな、
はい。
そんな感じのイベントです、
はい。
であと11月10日、京都あります。現時点ではちょっとまだ未確定なことはあるんですけども、
はい、
京都の、四条大宮にあるブルーアイズというライブハウスにて、
はい、
本店巡礼発売トーク発売記念トークイベントやります、
はい。
こちらは、DJ が、うん、アチャピンさんが、
はい、
が出まして、はい、ライブがパンダと笹の葉
は
パンダと笹の葉さん
っていう名前なんです
ね。名前、
うん、パンダと笹の葉がやってくるわけじゃないですか。
パンダと笹の葉って名前です。パンササさんです。
パンササが。
パンササさんはでもあれですよ、あの M フローさんの事務所に入ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。あそこに。
すいません、
勉強で。アーティマージュ、うん。で、まあ今はちょっとあの入ってないと思うんですけども、パンササさん自体ライブもすごい久しぶりなんで、はい、皆さんもぜひ見てほしいのと、あとゲストトークとして、関西でね、あのテレビの壺っていう番組やってたんですけど、
はい、
そのテレビの壺の、作家であり、
はい、
ボダンチョキチョキズというバンドのメンバーでもあり、
あ
そして、
はい、
バウっていうですね、
はい、
街のいろんなもの面白写真みたいな本がありましたよね、はい、あれの、まあ、作り手でもある吉村智樹さんが、
はい、
ゲストで来て
くれます、はい、知ってる人は知ってる方、有名な方ですよ、
はいはい、関西という吉村さん。そしてその次の週の16日が名古屋ですね。こちらミディさんともう出るイベントですね、
はい、後ほど告知します。
はい、名古屋のタイトロープで16日の土曜日の夜中12時からありますね、
はい、
はい。ということでよろしくお願いします。
はい、続いてみです。10月14日もうすぐですね、エクストリームハード VS ハッピージャック渋谷の R ラウンジにて行われます昼イベです、
はい。
お酒たくさん飲みたい人は ID 持ってきてください。店では参加 OK ですけども、当然お酒は飲めませんよ、はい。いろんなハードコアテクノのアーティストいっぱい出ますので、昼間から騒ぎたい人はよろしくお願いいたします、
はい。
続いて、10月の26日夜12時から新宿 FNV にてクラブラブリーボリューム4というイベントが行われます。出演者はホンダレディ LBT FQTQ ミサイル中ばっかエンジョージオッチーさんとあとミディですね、
うん、
はい。こちらのイベントも、結構多分飲んで騒いでのイベントになると思います、
うん。
お暇な方はぜひ遊びに来てください、
はい。
で翌日が M3 なんですよね、
うん
うん。
寝ずに
ちょっと体力的に厳しいですけども、頑張ろうと思っております、
はい。
続いてですね、11月の何日でしたっけ、さっきのは
16日、
うん。先ほどバブルビーからも、出ましたけども、レイベリング、
うん。
名古屋の何でしたっけ、あそこは
タイトロープ
にて行われます、
はい。
他にバブルビーフィーチャリングエンジョージミリーの他にテクノウチとか、
うん、
あと関西のリンダ君が出ますね、
うん
うん。
バブルビーの DJ があるんですよ、これこの日。
あ、 DJ のみなの？
DJ とライブ、
あ、両方やんだ。
両方ある。
あ、うん、なるほど。
デステクの DJ をします。
ほうほうほう。結構幅広いイベントになりますね。
そうですね、
うん
うん、はい。
まあ、非常に面白いイベントですので、
はい。
名古屋のハッシーの主催のイベントですので、ぜひ東海地区の方はお時間を空けて遊びに来てくださいなと、
うん。そうですね、
はい、そんなところですね。
なんところですかね、
はい、
はい。
すごい活動するんですね。
なんかね、バタバタバタしますね。
今バブルビーが妙に忙しいのはあれですね、うん、音楽と本店巡礼のイベントが両方入ってるから、
ね、両方入ってるからかもしれないですね。毎週いないですね、家なんか。
すごいよね、滋賀行って京都行って
ね、うん、名古屋ですよ。
名古屋だもんね、
うん。その次の週実は気仙沼また、
うん、会社辞めちゃえばもうライターとミュージシャンで食ってくんだろ
う、ね。活動だけは楽しくやってるんだけど、お金は来ないんだよね、いくらやってもね。
まあ、印税が来ますよきっと、
うん、いつの日かね、
うん、本の印税が来ますよ。
印税も、ね、来ないんだよね、だから はい、そんなところで、
はい、本店巡礼発売中ですので、はい、ぜひとも買ってあげてください。
ぜひともよろしくお願いします。
でですね、今日最後にですね、うん、ビートサーバーズ、こちらレーベルは
これも着物です、
ね、着物ですね、うん、ビートサーバーズ内の着物レーベルからですね、
はい、
これ久代さんの後輩に当たるんですか、久代さんが連れてきた、探してきた、
はい、見つけました、
見つけてきた、
はい、
You Must See I という4人組の、これはどういうバンドですかね。
男女4人組なんですけど、
はい、
キーボードの女子3人と、はい、ベースの男子1人、
あ、女子3人なんだ、
う
ん、
そう、
すごいハーレムみたいなバンドですね
だと思います、うん、まあ、それでなかなか面白い音楽やってるんですけど、うん、まあ、ちょっとエレクトロニカも入ったような、
はい、おしゃれな、
はい
はい、京都発不思議なニューウェーブポップ You Must See I 目撃制度という煽りで、う
ん、はい、
こちらもガンガン押していこうかと、
押していこうと思って
、押していかざるを得ない、
関西拠点が今まで
なるほど
なかったので、
はい、東京進出ということですね、
は
い、じゃ今日はこの You Must See I の、うん、これはもう発売中
そうですね、
発売 発売中
じゃないか
まだですか、
もうほんの本当に
もうすぐ
もうすぐ、
ね、もうすぐ発売する、新しいアルバム、フライングディスク UFO、 UFO、
ね、
はい、UFO 多いですね
センチメンタルメタル UFO にするよ、ね、うん、
みんな UFO になってグリップ UFO ってみんな UFO つながり
さあ、そから果てないという曲を、
果てないという曲を、フライングディスク UFO より、何曲目ですか、
3かな、
3曲目ですね、3曲目に果てないという曲、
はい、
こちらをかけてお別れしましょう、
はい、
てなわけで、バブルミニのこれ食えますか、第
94回
。び
っくりした。もうまだ間違えたらダメだ
から。はい。
4回ですね。ゲストは、
ビートサーバーズ三浦さん、コスモ式清水さん、そして東京ピンサロックス久代さん。
いかがでしたか。
ちょっと名前覚えましたね。楽しかった。
楽しかったですか。
すごい声が小さいです。最後楽しかったですって言ってみましょうか。
楽しかったです。
ありがとうございます。精一杯声。さあ、いかがでした、
楽しかったですか、コンプレイクの話ばっかりして
すいませんひどいポッドキャストでしょでもね、まともな方なんですよ、もっとひどい回ありましたからね三浦さん、いかがでしたでしょ
うか、
毎度毎度
毎度
来月は来ないんですか
ネタがないんで、ネタが来
たらわかりました、
カラ
マゴスだったり、あ、そうですね、カラマゴス、シンプルいいですね、楽しみにしております、はい、今後ともよろしくお願いします、ということで、というわけで、ここまでにしましょうか、
はい、
ではまた
次回。